黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得る者を、私の神の聖女の柱としよう。アーメン。ご起立ください。賛美の126番を持って栄光の詩を褒めたたえます。126番です。50番です。購読文の50番。それでは購読文50番、フィリピ4章です。主において常に喜びなさい。 重ねて言います。喜びなさい。
あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。
どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、
求めているものを神に打ち上げなさい。
そうすればあらゆる人知を超える神の平和があ
なた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。
終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、
すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、
また徳や称賛に値することがあればそれを心に留めなさい。
私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主の御前に告白いたします。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たいて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英125番です。125番をもって主を褒めたらございます。 ご参席ください、本日礼拝のための当番は成田エクレシアにおいてはハンチクサニム、また、天聖においては佐藤伝道師です。それではお祈りをよろしくお願いいたします。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたは生きておられる神の御子キリストです。このイエス様が私たちの主であり王であり、また買い戻しの権利のある親類であられることを今日も心から感謝いたします。
アーメン。
父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに生きる者として一人一人を選び、今日も任命してくださったこと、心から感謝いたします。そして、父なる神様が、御子なるイエス・キリストをこの世に送ってくださった。そのことによって、私たちに愛が示されたこと、私たちに愛が分かったことを、イエス様、感謝いたします。その愛のうち、全く愛のうちに、私たち一人一人のうちにあった、一切の恐れが今、示されたこと、イエス・キリストの御名によって宣言いたします。
アーメン。
愛のうちに生きる者として、また愛のうちに生かす者として、私たち一人一人を今日も主イエス様の光のうちに照らし歩ませてくださる、この恵み、この幸いを我が物として歩むことができる、この恵みを感謝いたします。
アーメン。
今私たち一人一人、この一週間の歩みにおいて、またこの2020年この最後の主日礼拝、神と人との前で犯してしまった罪々、イエス様、許してください。このしもべが知って、また知らずのうちに犯してしまった罪々、 主イエス様の御名によって歩むべき道、イエス様を信頼し、右にも左にもそれてはならないと言われたその道を、右に左に秩序を壊し歩んできてしまった一切の罪々、また偽りの証言をしてしまった、また一切のそのすべて神と人との前で犯してしまった罪々を、今尊きイエス様の十字架の血潮によって洗い清めてくださり、清い者が見る神を見ることができますように清めてくださることをどうかよろしくお願いいたします。イエス様の道、まっすぐな道、主イエス様の祝福への道をまっすぐに歩みたいと願います。イエス様が私たち一人一人を今日もまたこれからも豊かに守り、そして導いてくださることを感謝いたします。今この時御言葉を語られますパスターの上に、そして川上先生の上に大いなる聖なる油塗りを今よろしくお願いいたします。ありありと主イエス様ご自身を語り尽くすこの時でありますように、光また道真理なるイエスキリストを大胆に語り尽くし、今日も聞く一人一人の耳心思いに主の御言葉が豊かに成就する素晴らしい日でありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。そしてイエスキリストにあって聞く私たちの思い心を今豊かに開いてくださり、そして聖霊様のそのタッチによって我が物として御言葉を、御言葉なるイエス様を我が物として今豊かに抱きしめ、そして主イエス様を所有して歩む者として今私たちを歩ませてくださることをどうかよろしくお願いいたします。そして光を、また命を、また豊かなる道からを大胆にいただいて、この私たちが歩まれるこの道をまっすぐに主イエス様にあって強く大しく歩み続けるイエスキリストの民でありますように、私たちを助けてくださることをよろしくお願いいたします。また今この時インターネットを通して主イエス様へと礼拝を捧げておられるお一つお一つの場所場所があります。業とは一線を引き、主イエス様の皆によってその場所場所を性別し、そしてイエスキリストの血潮を塗り込め、主の栄光の場所として礼拝の場所としてイエス様へと礼拝を捧げておられるそのすべての場所場所に、私はここにいるとイエス様が豊かに今日も語り告げして知らせてくださる素晴らしい礼拝の時でありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。時間を超えて、また空間を超えて、イエス様ご自身がすべての場所場所へカスタムメイドで語り、そして命を豊かに運び、ともどもにイエス様へと心からの信仰におけるアーメンを捧げるこの時でありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。一人一人のため息さえも、また声にならない祈りさえも聞いてくださる主が、今日も一人一人の思いに届き、そして一人一人を豊かに抱きしめ、栄光のうちに、祝福のうちに、喜びの賛美のうちに、栄光の礼拝者へと一人一人を立て上げてくださる、この幸いを心から感謝いたします。そして私たち一人一人、命のうちに生き、そしてこの残りの2020年を、またこれからの歩みを、イエスキリストにあって、また光のうちに歩む、光の子、また昼の子供でありますように、イエス様よろしくお願いいたします。今日もこの主日礼拝においていただいた御言葉によって豊かに生き、この時代に決して失望に終わらないイエスキリストを証しするイエスキリストの証人として、私たち一人一人がそれぞれイエス様の御名によって出ていくものでありますように、今日もよろしくお願いいたします。光の使者として、栄光の勝利者として、イエス様の勝利組として豊かに歩む私たち一人一人、また捧げられるこの礼拝を主の御前において豊かに捧げ、そして命のうちに生きる私たちでありますように、この礼拝の時、初めから終わりまで主が豊かに祝福し、整え、また導いてくださるこの幸いを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美122番です。 122番を賛美します。それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はヤコブの手紙一章一節から五節です。ヤコブ一章一節から五節。本日今年最後の週一の礼拝となります。ヤコブ一章一節から五節。神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない 成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、初めから終わりまで私たちのこの人生を見守り守り、そしてあなたに聞き従ってあなたと共に歩むならば、本当にあなたが私たちと共に歩んでくださり、この人生のあらゆる山も海も越えて私たちをあなたの御国へと、永遠へと、あなたの義へと、生へと導いてくださることを感謝いたします。今日もまた我ら御前に集いました。インターネットの回線を開きました。どうかあなたがそれぞれの場所場所を整え、清め、祝福し、またこの場所を清め、祝福してくださすように、どうか取り次ぐ下辺のこの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、インターネットの回線をあなたが通りよくしてくださすように、初めから終わりまで一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。栄光の主、本当に素晴らしい主をお前たたえ賛美いたします。夜中はですね、クリスマスがもう速やかに取り除かれて、もう早速お正月の準備に入って、もうせわしない状況ではあるんですけども、あまり知られてないんですが、教会歴ではですね、今シーズンは来年の1月5日までが降誕節、ということなんですね。対抗節が、4週間あり、12月24日にイブ礼拝、25日が、対抗日、じゃなくて降誕日ですね。でそれからまた、しばらく降誕節というものがあって、で教会としては、12月31日に、年末がありますので、この飾りは、その時に、取り除くんですけども、本当に主のご降誕、主が来てくださった、主が人となって皆さんのうちに宿ってくださったということを、本当にこれ私たちはいつも、覚えておくべきことです。
アーメン。
この、今日、今年最後の手術となりました。本当に今年、本当に、特にコロナがはびこって、また本当にアメリカの大統領選において不正な、ことが行われて、また、中国においては、大雨や洪水があったり、またいろんな国にちょっかいを出したり、本当にいろんな、大変な、年ではありました。この天性においても本当にここ最近ですね、コロナが世間を騒がせてきましたゆえに、このようにしてインターネットにおける礼拝を推奨するようになって、で本当に今この場所、非常に少なくはあるんですけども、しかし本当に、パウロが言ってました。礼において私はあなた方と共に参加している。本当に感じるんですね。目の前の人数とかそういうことではなく、本当に礼において主を主体求める礼拝者が本当にここに礼において参加して一緒に集って、そしてこの礼拝を町に詫びて、そして本当に主に心から礼と誠を尽くした礼を今捧げているのが本当に感じるんですね。
いずれ私たちがその時代に生きているかどうかは分かりませんが、もし生きていて私たちがその時代を迎えるとするならば、礼拝が強制的になくなる時代、その時代が私たちの生きているうちにもし実現するとするならば、今回のこのコロナ騒ぎ、これによって全世界で今礼拝が止められている。特に大きな教会は人が集まることを防ぐために、もう本当に強制からの様々なお願いがあったりする。その最中において、あらゆる礼拝の形態が今壊れつつある。これが全世界の今回の2020年の礼拝の形態でした。今回天聖において初めてこのインターネット礼拝を 推薦して皆さんそれぞれの場所でインターネットを通して礼拝を捧げてくださいということをお願い しました。でもこれはですね、コロナを恐れてということではありません。霊と真によって礼拝を捧げる。それぞれが自分主題でイエス様にまっすぐな礼拝を捧げる。その必要が、ああもうこの時代必要であるということが分かりました。だからいつ私たちに訪れるか分からない、正式にこの教会という建物の中で集められなくなる時代が来たとしても、それぞれがそれぞれの場所を本当に礼拝するイエス様がおられる住まいとして、そして皆さんが礼拝を捧げるということを、聖なる練習なんですね。聖なる練習、それを本当に、捧げたかった。これが今回の根拠でございます。皆さんいいですか、ずっと主からいただいているその御言葉、ヨハネの福音書を私たちずっと手ピリしてきました。そこでヨハネの福音書に登場する有名なサマリアの女なんですけれど、ユダヤ人が人のうちに数えることもなかったサマリア人、しかも女、しかも汚れた人と呼ばれていたこの女だけが、不思議なことに自分の手に負えない自分の人生、悲しみ、どうしていいかわからないこのもろもろに対してメシアを待ち望んでいたんですね。そしてメシアを待ち望んでいるその彼女は言っていたのが、メシアが来ることを待ち望んでいる、待ち望んでも待ち望んでもメシアは来ない、メシアが自分に来ない理由は礼拝を捧げる場所に問題があるんじゃないかなと彼女は思いました。だからあなた方はエルサレムで礼拝をするべきだって言っている。私たちのこのサマリアにおいてはあの山で礼拝しなさいって教えられてきた。あの山で礼拝してきましたけれど、メシアは来ませんでした。私の人生のすべての問題を解決するこのメシアは来ませんでしたということを彼女は言いました。だから私の礼拝する場所に問題があるから、私が待ち焦がれているメシアは来られないんでしょうか、御言葉で宣言されているメシアは来られないんでしょうかということを言った時に、イエス様が言った有名な言葉です。
私の父は、誠の礼拝所を、望んでいる、霊と誠によって礼拝する礼拝所を望んでいる、あの山でもこの山でもないって、主は父なる神様は霊ですから、皆さんも霊と誠を持って礼拝しなさいということを神様が求めているんです。
今私たちが持つべき信仰、憧れるべき信仰とは何か、霊と誠を持って礼拝を捧げたいということと、もう一つメシアの訪れをこのサマリアの女のように待ち焦がれるということなんですね。イエス様を待ち焦がれる人は心が清いです。イエス様を待ち焦がれている人は罪人であっても許されます。イエス様を待ち焦がれていれば、私たちが行けない時にイエス様ご自身がわざわざ私たちのところに立ち寄ってくださるということを、このサマリアの女を通して主は明かししてくださいました。皆さん今それぞれの場所においてメシアの訪れを皆さんは待ち焦がれていますか。そして皆さんの手に負えないさまざまなこと、この方が来ればと皆さんは望んでおられますか。今私たちこの一人一人が 守ってきたこの信仰を、通常の手術になれば教会に行くという信仰から、メシアの訪れを憧れる、待ち焦がれる信仰へと切り替える時が今年であると、主は私に教えてくださいました。皆さん自身がメシアの訪れを本当に憧れて待ち焦がれて、あなたが来ないことには私が抱え込んでいるこの全ての問題は解決の糸口がありません。イエス様来てください、イエス様来てください、私を救うイエス様、メシアとして来てください。このメシアなるお方はですね、ただ単なる私たちの思い、心、感情、霊魂、魂を救うだけの、清めるだけのお方ではありません。このイエス様はどういうお方か、このイエス様は私たちの人間関係、家族の中のごたごた、親子関係、夫婦関係、あらゆる面においても十分にメシアになれる、救い主になれる、その力を持っておられる方がこのイエス様です。だから皆さん、このサマリアの女の信仰に皆さん立ってほしいです。そしてメシアの訪れを本当に心の底から願う皆さんでありますように。そして憧れたこのサマリアの女、待ち焦がれているサマリアの女にわざわざ来てくださったイエス様の訪れを、この2020年皆さん必ずいただくことができる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
このヤコブ書もですね、コンセプト的にはこのサマリアの女と一緒です。サマリアの女、彼女はあの場所、この場所だろうか、礼拝する場所、それは一体どこなんだろうか、本当の礼拝とは一体何なのだろうか、そのことをサマリアの女は求めていたんですけども、このヤコブが手紙を書いたその動機もまたそうだったんですね。ヤコブが手紙を書いたその時代背景、どういう時代だったか、教会は迫害される時代に突入しておりました。皇帝ネロが、ね、迫害の手を、ね、強めて、そして次々とですね、このクリスチャンたちを弾圧して、ね、このローマに火を放ったのはクリスチャンだという濡れ衣を着せて、ね、それで、ね、クリスチャンを捕らえては、殺せ海に連れて行って、そこで、ね、ライオンに食わせたり、人間松明にして、ね、殺したり、ね、そういう残虐なショーを見せて、でそれでこのローマの人たちの鬱憤を晴らしている、ね、そういう時代、本当にキリスト者がですね、互いに集まるということ、これが危険で、本当に一緒に集まることが命がけの時代に突入している、その時でした。今も、ね、この2020年も本当にこの交わり、ね、コロナ、ということで、本当に教会に、ね、まあ、集おうと、ね、する人、ある意味命がけかもしれません。それでも本当に命を懸けてでも、とにかく兄弟姉妹で共に集まって、そして主に礼拝をお捧げしたいというその志があるけれども、本当に怖い、世情が怖い、迫害が、あるいは命の危険が怖いということで、集まりをどうしよう、そういう怯えてる人たちに対してヤコブは手紙という形で、その、兄弟姉妹たちを慰めたんです。今は、まあ、本当に、ね、この YouTube という形、ね、あるいはなんか Zoom とかいろいろな形で、まあ、チリジになっている兄弟姉妹を、ね、一つに束ねって言ってはいるんですけど、ヤコブは当時手紙、ね、レターもう字だけです、ね、文字だけ、今のこうやってもう、ね、映像も音声もということではなくて、ただ文字だけで、ね、このしかしこの文字だけで本当に見事ヤコブは当時の本当に教会たち、怯える生徒たちを力強く慰めたんです。で、このヤコブ書を、見ますと、まあ、あの有名なマルチン・ルター、ね、あの宗教改革マルチン・ルターは、このヤコブ書をですね、あの木、草、藁の書だというふうに評したんですね。というのは、マルチン・ルターは、あの信仰義人、人は信仰によって救われるんだということを、まあ、パウロの書簡から強調したんですけども、ヤコブ書の中に、ね、あの 行いによって、ね、救われるということが、ね、書いてある。これ、ね、違うんじゃないのということで、聞き草わらの書として、聖書を聖典から外そうという、まあ、そういうこともしたんですね。けれども、外れませんでした。これは聖書聖典です。なんで、この、ね、行いによって、ね、救われるということが書いてあるのか。信仰によって救われる。これは、それ、当然です。これは、本当に救いに導入する、救いの初心者、信仰の初心者はですね、本当に信仰によって救われるんだということ、これに本当に望みを託してるんですけども、しかし、イエス様を信じて、ある程度、その、信仰が、達人になってきたら、信仰ゆえに、迫害にあったり、困難にあったりすること、これは当然あり得ることです。そしてその、本当に信仰の初心者ではなく、信仰によって達人になった人が、信じたゆえにこんな迫害にあった、信じたゆえにこんな災いにあった、災いめいたことになった、なんで礼拝に参加したのにこんな目に遭わなければいけないんだ、そういう信仰ゆえに災いにあってしまった人に対して、ヤコブはですね、そういう信仰の上達者に向けて行いでもって今その災いからの救いを達成しなさい。信仰はただ信じて口で宣言するだけじゃないですよ。実際に行ってこそあなたは今そのいる状況をこの困難から脱出するという救いをあなたは得られるんですよということで、このヤコブはですね、パウロと違って、行いによって、救われる、ということを、行いのない信仰は、死んでも同然だ、そういうふうに言ったんですね。本当に信仰の伝達者である皆さんは、もしかしたら、信じたゆえに、教会に通ったゆえに、もう本当に教会に通ったゆえに、サッカーに行けないとか、そういうこともあるかもしれません。教会に通ったゆえにこんな不具合をこう思ったということは、あるかもしれません。けれどもそんなあなた方に対して、ヤコブは、何というふうに言ってるのか。この2節では、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。アーメン。なんで、試練に遭うことがこの上もない喜びなの？それ3節。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。アーメン。完全なものになるためのステップアップの、そのステップがその今皆さんが合っている試練です。その試練を信仰によって乗り越えるならば、皆さんは、信仰が試されてその忍耐を完全に働かせるとき、皆さんは揺るがない、決して揺るがないものになって、もっと強いなんか試練が、この後の時代来たとしても乗り越えることができる、そのパワーが今蓄えられているんです。そして、この、12節見ますと、12節では、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて、よしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。
アーメン。
アーメン。命の冠を受ける。皆さんは冠受けたいですね。
アーメン。
アーメン。本当にこの命の冠、これ、競争して、金メダルを運動会とかで獲得する、あれよりもですね、それも朽ちることのない金メダルです。小学校の運動会で一等賞を取ったら、金メダル、なんか金紙で作られたメダル、それもうすでに徳の昔に朽ち果ててしまいましたけれども、この信仰の試練によって、そして忍耐によって勝ち得る、この命の冠、これは決して朽ちることがない、永遠の栄誉をもたらす金メダル以上の命の冠です。皆さんこれを獲得するべきです。だから今この信仰の試練というものがあるんです。このヤコブはこの一節見ますと、国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますと書いてますね。国外に散っている12部族、これイスラエル12部族のことでは当然ありません。むしろ 国外にいろんな地方に散っている神の民たち、いろんな、いろんな、いろんな部族たち、そのキリスト者と呼ばれる、いろんなところに散っている人々、この日本に散っており、あるいは、成田に、あるいは静岡に、横浜に散っている、この神の民たち。ですからヤコブは現在の私たちにも、当ててこの手紙書いてるんですね。
アメン。
この散っている、ギリシャ語ではディアスポラと言います。ディアスポラ、あたかも散らされている、これですね、一見するとなんか、プラスマイナスで言えばマイナスのような考えがあるかもしれないですけど、実はこれプラスのギリシャ語なんです。
アメン。
これ種まきで種を散らすという意味なんですね。ディアスポラというのは種まきです。皆さんはそれぞれの地方地方に種として、主が本当に皆さんを種認定して、あ、この種はもう まかれたら、ちゃんと芽生えて実りを実らせるという、その認定のゆえに、ディアスポラされたこの種たちなんですね。使徒行伝によって、使徒パウロ、まだサウロだった時、迫害して、教会を迫害してクリスチャンたちを、ガリラや地方へと、もういろんな地方へと散らしました。ステパノが殺されました。一見するとマイナスに見えるんですけど、その逆なんですね。その散らされた人々は、散らされた地方地方で神の言葉を伝えて、おかげで莫大的に福音がもっと広がっていったんですね。
要するにですね、エルサレムに行った時は、ある特定の人たちだけの働きでした。で、その働きの枠組みの中において、秩序、正しく、みんな信仰生活を営んでいたわけなんですね。だからある意味耳だけが開かれていて、語る人はもう決まっている、そのような状況であった。だけどこのイエルサレム教会が迫害されて、そして散らされるようになってからどうなったかって言ったら、ずーっと聞かされて、そしてずーっと蓄えられて、ずーっと信仰成長してきた信仰たちが散らされた先々において、イエス様の働き人になったんですね。それでイエルサレムに留まっていった福音、これは一見見てると外部の力が散らしたような形に見えるけど、神様の技のために散らさないで、もう一つになって、ここがいいです状態だったこのイエルサレム教会。このイエルサレム教会を、その教会というこの狭い枠からね、主が爆発させて、そして全世界に散らしたんですね。だから迫害をされて逃げていったということではなくて、人の手が加わって、加わらないと絶対に散らされないので、加わって、それが見心だったので迫害が始まり、そして散らされて、キリストの福音を地の果てにまで運ぶ、そのことができて、そして私たちが救われたのが、この迫害を受けたイエルサレム教会の真実なんですね。イエルサレム教会の真実、迫害は何かというと、私の救いのためだったということなんですね。今皆さん、ある意味全世界のクリスチャンたちが教会に本当に心ゆくまで通うということができない、家族とまだ会うこともままならない、そのような状況の中にいるんですけれど、この時こそもっと家族と毎年こう会えたことが当たり前だったんだけど、会えないことの寂しさ、毎年一回会えた時のその喜びがどれだけものだったか、それをかみしめることができるこの時でもあり、教会に当たり前に礼拝に行ってた、そして礼拝を捧げた、その中において、そんなにもう心が満ちるまでの毎回の感動ということはなかったかもしれない人もいますね。でもいざとなって教会に行けなくなった自分が心細い、寂しい、兄弟姉妹と会えないことがとっても寂しくて嫌という感情がね、芽生えて、 日頃のこの守られた信仰生活がどれだけ本当に祝福であったかという大切さが分かりますね。そしたら今度まだ自由になってお会いできた時、礼拝で集められた時、皆さんはお互いを本当に懐かしんで愛してもっと大切にする、そのような一人一人として集まることができると思います。今回を無駄にということではなく、あらゆる面においてイエス様にあって益とする皆さんでありますように、今回のことが本当に主が働き益となることを信じます。私の信仰にも益、家族生活にも益、子供との関係にも益、夫婦関係にも益、社会との関係にも益、兄弟姉妹の関係においても益となることを願い、益となるために志をして、益となるためにね、具体的なね、自分の行動というパターンを決める皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
先ほど甲斐先生が、ね、この、ね、インターネット礼拝にしたこと、ね、これ別に、ね、交代するためじゃなくて本当に益のためだって、まあ、確かに世の中 の、ね、そのコロナは、はびこっておりますけれども、そんなことよりも、ね、むしろこの、ね、ディアスポラ、この離散、これが逆に益となって、そして皆さんそれぞれの家庭家庭の中が、また皆さんのそれぞれの部屋の中が本当に主の栄光の臨在、一緒に礼拝を捧げているということ、主が共にいるんです。そして皆さんの霊は共にここにあるんです。私たちの霊、今何人視聴しているか分かりませんけれども、とにかく皆さん一人一人がですね、その一つとなって、そして共に礼拝を捧げる、このことをを通して皆さんが益となり、また皆さん自身が本当に心から主を、霊と誠を尽くした礼拝を捧げるということ、これを主が喜んでおられるんです。今皆さんの一人一人のその霊と誠を尽くした礼拝が主の御前に香ばしい香りとなって立ち上っているんです。誠に、この離散、ディアスポラ、これが逆に、益となって、そしてある人は本当に主から、あ、この人は本当にこの困難のゆえに、さらにこの人のその隠されていた宝が、磨きがかけられて、もっと輝いた主の栄光になるんです。ある人は、この、インターネット礼拝になった、したら、途端に、怠けてとかね、逆にそういうふうになって、皆さんはそういうふうになってはならないんですね。むしろ皆さんは、本当に、この機会を通して、ますます皆さんの中の宝に磨きがかかって、そして主の栄光が崇められるような形で、用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。
アメン。
アメン。そしてこのですね、ヤコブは、さらにこの5節で、こういうふうに言ってるんですね、5節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
アーメン。
アーメン。知恵の欠けた人、私知恵が欠けてる。今この問題どうしたらいいのか分かんない。どうしたらいいの、どうしたらいいの、求めなさいと書いてあります。主は、知恵の欠けた人いるなら、誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。アメン。咎めることなく神、咎めることなく与えてくださる神様ですよ。求めなくてどうするんですか。目の前の問題、どうしていいか分かんない、知恵ないですか、皆さん求めてください。
アーメン。
咎めなく与えられるから。
アーメン。
ヤコバは本当にですね、この求めるということ、これを、実践しなさいと、行いなさいと、そういうふうに言っております。それならば、それが与えられるから、だから私たちは今この時代ですね、本当に今この問題どうしたらいいですか、求めてください。知恵が与えられます。どうしたらよいのか、本当に知恵が与えられて、そして解決していくんです。世の中死がはびこっています。しかしイエス様によって死は勝利に飲まれたと、書いてありますね。第1コリント15章、 またこの世の中、本当に暗闇の中にあります。しかし闇は光に打ち勝たなかった。アーメン。光は必ず闇に対しては勝利するものです。暗闇の中でマッチ一本火をつければ、ね、そのマッチの光をですね、闇がかき消そうとしてもできないんです、ね、イエス様は誠の光です。光は闇に勝利します。皆さんが本当に光に立つならば必ず勝利者側に入るんです。
アーメン。
また、ね、死は勝利に飲まれたって、ね、書いてあるし、光闇に、ね、打ち勝った、ね、また、ね、嘘偽り、ね、これは真理によって、ね、もう飲み込まれてしまうんです。嘘偽りこれは必ずバレます、ね、主の御前において明らかにされないものはなく、隠されたものであらわにされないものはないと書いてあるからです。私たちはですから本当にこのことをしっかりと望み見て、今頭の中でもやもや、ね、闇あるいは嘘偽りあるいは、ね、不真実死呪いそれがはびこっているとするならば、私たちはそれを全部打ち消して勝利して余りあるイエス様にこそより頼むならば、死は命に飲まれる、暗闇は光に飲まれる、
アーメン。
嘘偽りは真理に飲まれることが実体化していくんです。
アーメン。
今この時代、私たちは本当に闇の中あるいは困難の中あるかもしれませんけど、しかし私たちはですね、いかに少しばかりの力しかなかったとしても、本当に主の皆を否まないでいるならば、ね、あのフィラデルフィアの教会に宛てられた手紙、啓示録、黙示録に書いてあります。私たちに、ね、わずかしか力がなくても、主の皆を否まず、ね、主の皆はどんな中、主は癒し主です。主は備え主です。主は羊飼いになる主です。主は備えてくださる主であるということを否まない。主は癒し主であるということを否まない。主は癒し主です。そのように主の皆を否まないで、むしろ真理の言葉を忍耐して守っているならば、来たるべき世の中の人を飲み込もうとする試練の時には、私はあなた方を守ろうと書いてあります。今この時代、今この試練の時代、守られる秘訣、それは皆さんが忍耐して主の御言葉を守り行っていること、するならば皆さんこの時代守られるんです。
アーメン。
また啓示録に書いてありますね、見よ私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかり持っていなさい、勝利を得るものを私は聖女の柱としよう、
アーメン。
ですから今この困難の時ですね、しっかりと忍耐して皆さんの信仰を守り御言葉を守っているなら、やがて皆さんは柱になることができるんです。
アーメン。
教会において柱と呼ばれる存在に、またこの日本キリスト教会において柱となるものになる皆さんでありますように、イエス様の名前を祝福します。
アーメン。
アーメン。皆さんですからこの時代、御言葉を忍耐して握りしめて守るべきなんです。今、ね、本当に恐れ惑っている場合ではないんです。今私たちは、ね、試されています。3節にありますけど、信仰が試されると忍耐が生じる。アーメン。本当に試されている時に私たちは、ね、本当に忍耐、これをしっかりと握りしめるべきです。私たち今この時代、ね、インターネットを通してなんですけども、しっかりと交わりを保つべきなんです。なぜなら教会、エクレシアというギリシャ語、教会エクレシアのその意味、それはもともと集会とか、ね、回収という意味なんですね。エクレシアは集会あるいは回収という意味。そして当時ですね、特に議会に呼び出されたそういう、ね、議会の偉い人たちのことを、その議会の集会をエクレシア呼んでたんですけど、そこからですね、旧クリスチャンたちは神様からお呼びがかかった人々、その呼び出された、召し出された者たちをエクレシアと呼び、そしてそのエクレシアが教会という語源になったわけです。
アーメン。
皆さん一人一人はイエス様によって呼び出された者たち、集会です。ですから教会が、ね、集会しなければ意味ないんですね。たこ焼きってありますね。あれタコ入ってなかったらたこ焼きじゃなくなりますね。それ 以前にもう本当に教会が集まるということをやめてしまったならば、それ集会エクレシアではなくなってしまいます。これ今現実的に集まるということは、まあ、できないかもしれません。けれども今ね、SNS が発達してるじゃないですか。もうテレビ電話とか、ね、もう通話料、無料の、ね、かけ放題とか、それを駆使して、そして交わり、これを皆さんはしっかりと保つべきです。家族に、また兄弟姉妹に、本当に皆さん交わりをしっかりと保って、そしてこの時代、エクレシアたることを皆さんはキープするべきです。皆さんがこのエクレシア、交わりをしっかりとキープし続けていくならば、皆さんは今この時点において本当にエクレシア、教会であることを皆さんは皆さんの体を持って証しするんですね。
アーメン。
教会、そうか、どういうところか。教会は一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ。アーメン。教会はまたキリストの花嫁ですね。そして教会はどんな権威があるか。教会はハデスの門も打ち勝つ権威があります。
アーメン。
教会に、ね、イエス様は天国の鍵を、ね、預けてくださった、ね、ペテロに、言いましたね。教会ですから本当にこのエクレシア集まりの中においてイエスキリストの名のもとに2人また3人集まるところに、そこにイエス様がおられて、そこをエクレシアたらしめておられるんです。私たちは互いに集まることをやめたりしないで、ますますその時が近いことを見て、もっと熱く交わり、もっと熱く共に、ね、集まって、ね、インターネットを通してでも集まって、そして本当にこのエクレシア、これをしっかりと保とうではありませんか。
アーメン。
今この時代本当に諸々の、ね、困難があります。本当に、ね、悪はサタンがですね、吠え立てる獅子のようにそこいら、ね、うろついてもうガオガオ吠えて、いるんですね。聖書に書いてあります、ね、悪魔が吠え立てる獅子のように、ね、食い尽くすべきものを、ね、探し回ってる。これ獅子、ライオンのやり方、ね、どういうものか、うん、ライオンですね、シマウマの群れ、ね、群れがあると群れには襲っていけないんですよ、ライオンでさえも、ね。でそれでライオンのやり方はまず吠えるんですね。ガオーって吠えて、でそれでシマウマの中でもう怯えて一匹ポンって飛び出した、群れの中から外れたその一匹をめがけてライオンが、ね、襲いかかる。これがライオンの、ね、方法なんです。うん、アクアサタンも同じやり方なんです。うん、アクアサタンがほらコロナだぞ、ほら共産主義だぞ、そういうふうにガオーって吠えて、でそれであ怖い怖い、アクアサタンがですね、あなたは、ほらあなたがこんな目にあってるのはあの兄弟のせいだ、ね、あの兄弟今笑っただろう、お前のことあざ笑ってるんだ、そういうことですね。頭の中でぐるぐるぐるぐる、もう群れの中から、ね、この、エクレシアの中からポンと飛び出て、私一人一匹狼でやっていくんだって、いやいやいや、やられるパターンです、ね。そのようなことして交わりから外れて、ね、もう電話しない、交わりをしない、あるいは本当に群れから離れる、このような、一匹になってはならないんです。むしろ、ね、しっかりとエクレシア、交わりの中においてしっかりとその、イエス様にあって養いを受けて、そしてこの互いに集まることをやめたりせず、ね、しっかりとイエス様にあってとどまっているならば、むしろ私たちは悪魔サタンを踏みつける側になるんです。
2020年、皆さんが最終的に勝利者になる、その素晴らしいチャンスを主が与えてくださいました。皆さんは今祝福を受けているんですよ。どういうことかって言ったらね、通常の信仰生活の中において、自分の点数というのはよくわかりません。通常、全部整えられている、その信仰生活、その中において自分の信仰の点数ってどのぐらいなんだろうというのがわからないんですよ、皆さん。ですけど主はね、私たちに点数を取らすときに何をするかって言ったらね、悪魔サタンは私たちを試みて滑らして、私たちをとろぼして、 私たちの人生、人間関係、あらゆるものを滅ぼして、そして生きて地獄を味わわせる、そのために試みるんです。主は反対なんですね。主は私たちをテストします。その時に主はね、テストをする時に問題と答えを一緒に渡してくださるんです。聖書全部そうでしょ。あなたがこうするなら私はこうする、こうしなさい、そうすればこうなると書いてあるんですね。全部問題と答えが一緒にあるんですよ。クリスチャンが悪い点数を出すのは何かって言ったらね、問題だけ、ね、読んで自分の頭の中を信じているんですね。そしてイエス様が提示したその答え、それを見もしないで、あ、この問題だったらこうすればいい、自分のやり方で問題 A に対してね、あさっての答えを足してしまう。これがクリスチャンが最も失敗する要因なんですよ。これしかないです。クリスチャンが失敗するのはこれしかありません。主はこう言ってるんですね。あなたの2020年の信仰、何点か今年ちょっと採点しようって言ってるんですね。わあ、どうしようとなるでしょう。今年、今日27日ですよね。ということは27、28、29、30、31、5日間ありますね。この5日間をですね、皆さんが何をするかって言ったら、5日間を360日、今までやってなかったことをやってください。365日でしょ ?360 日間、今まで皆さんが心してやったことがないことをやってください。うん、5日間。何をするかする。イエス様は大好きです。断るごとに言うんです。イエス様、許してくださいって思い出した罪に対して言うんです。告白するんです。イエス様、こうしたいです。キリストにある自分に望みをかけたことを。とにかくイエス様にたくさん声をかけてください。そしてイエス様が皆さんに与えてくださった、与えてくださった、皆さんに与えてくださった御言葉、宣言して、私はこの御言葉を信頼します、この御言葉が私になりますように、この御言葉は私になりますように、皆さんが望んで宣言してきた御言葉を宣言してなりますように、マリアのように告白してください。この告白に満ちたね、御言葉宣言に満ちたイエス様に期待をする、信頼して期待をかける信仰告白を皆さんたくさんしてください。そしたらどうなるか、最後に勝つものが勝つんです。皆さん、エクレシアとして今年けなげにやってきました。主は知っておられるんです。皆さん本当に失敗した時も胸を打ち叩きながら、イエス様ごめんなさいをしました。自分のね、癖通り生きないために自分を戒めながらそれなりに生きてきました。忍耐もしました、知性もしました、許しもしました、憐れみも与えました、愛しました、希望も持ちました、希望も与えました。さまざまなことをね、皆さんイエス様に会ってちょっとだけでもやってきたんですよ。主はこう言ったんですよね、皆さんに。大きなことに忠実だから、私の小さな喜びに預かりなさいって言ってない。逆でしょ？善が強きしもべ。あなたは小さなことに忠実であったから、私の大 きな喜びに預かりなさいと主は私たちに保証してくださいました。皆さんがこの2020年イエス様に会ってやってきたこの小さなこと、それ主は全部覚えているんですよ。そして大きな喜びに預かれって言ってるんですよ。その大きな喜びに預かるためにキリストにある確信を持ってほしい。そのためにあなた自身であなたの信仰の点数がどうであったか、この5日間を通して足りてない点数を満たしていきなさい。どうやって？信仰告白によって、希望をかけることによってイエス様に、そして足りてない点数をね満たして、そしてそれでも足りてないのはイエス様が十字架でプラス十字架でプラスしてあげて、あなたを100点にしてあげるよって言っているのは今年なんですよ。今日の礼拝なんですよ。いいですか皆さん、5日間を、今までない5日間を過ごしてください。言葉、思い、感情、霊魂、魂がイエス様に全開して、イエス様ありがとうございます、感謝もたくさんしてください、希望もたくさんイエス様にかけてください。それでイエス様に会って期待する人は失望に終わることはありません。失望に終わることのないイエス様に期待して、イエス様に期待して、本当に自分のこの点数の最高点を皆さんの信仰告白と良き行いによって上げていってください。足りてないのはイエス様お願いします、イエス様お願いしますということで、今年2020年の素晴らしいこのイエス様が望む5日間を過ごして、そしてイエス様にある栄光の100点を取る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
皆様、今年あと5日間、本当にこの期間を本当に大切に過ごしましょう。本当に信仰において、さらに、ね、もう銀メダルでなく金メダルが取れるように、トロフィーがもらえるように、本当にこの時代困難が与えたことをこの上もない喜びとして、信仰が試されて、忍耐が育てて、忍耐を完全に働かせて、そしてまさに完全なものとされ、そして今この時代よりステップアップしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん、それぞれが祈りましょう。それぞれの与えられたチャレンジ、また与えられた目標、それに向かって前進しましょう。そして今本当に救いを必要としている人のために祈り、また自分自身の救いの達成のために祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ、主よ、主よ、
私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない 喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人はいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。アーメン。愛する主よ、今年最後の主日のこの礼拝の中において、本当にあなたがこんなにも素晴らしい幸いな御言葉の祝福を与えてくださったことを感謝いたします。一人一人が祈りました。一人一人が求めました。どうかあなたが知恵を豊かに与え、あらゆる問題、あらゆる困難、それに打ち勝ち、それらを解決する知恵を、力を与え、そしてあなたご自身が働いて、あなたが癒しを与え、あなたが勝利を与えてくださすように、人必要の満たしを与えてくださすように、どうかよろしくお願いいたします。この時代、本当に栄光の冠を受け継ぐ者として、主を本当に完全にこの忍耐を、信仰の忍耐を働かせ、本当に信仰の上級者として、今私たちはエクレシア、この集い、この中において本当にあなたの御前において祈りの役割を果たし、またそれぞれの役割を果たしていく一人一人でありますように、そして本当にこの期間が終わった暁には、本当にあなたの栄光が大いに大いに崇められていきますように、どうかあなたが助け導いてください。今日いただきました御言葉に感謝して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美の115番を持って主を褒めたたえます。その後に捧げ物の感謝のお祈りをしたいと思います。115番です。では捧げ物の感謝のお祈りをいたします。霊と誠を尽くした礼拝者を、主をあなたは願い求めておられます。愛するイエス様、あなたが本当にこの霊と誠を尽くす礼拝者たち一人一人に豊かに報いてくださすように、あなたに捧げし、主を祈り賛美、またこの捧げ物、その一つ一つが本当に香ばしい香りとなって御前に立ち上っておられることを覚え感謝いたします。どうか一人一人のあらゆる手の技を祝福しなさい。このコロナのはびこる害毒の多い、また誘惑が多いこの時代から一人一人を守り、子どもたちを守り、それぞれ一人一人の家庭家庭が本当にそれらに勝利する勝利者として、むしろこの時代ボアズのようにますます有力者となっていく一人一人でありますように、主よ、本当に困難、患難が起きた時においては、本当にそれがステップアップとなって、より高い段階へと、より堅固なものへと トレーニングを受けて強くなって、そしてますますどっしりとした、一切物こと闇にサタンに動じることはない一人一人でありますように、あなたが今この時代その力とすべと知恵を与えてください。あらゆる物事に対処する知恵を身につけて、あなたに惜しみなく求めて、そしてあなたから惜しみなく咎められず豊かに知恵が与えられる一人一人であり、そしてますます知恵深いものとなっていく一人一人でありますように、あなたが祝福してください。どうか一人一人がこの始まる一週間、この年末のひととき、本当にこの残された5日間を本当に今まで以上のあなたにあって新しいことをし、そしてますますあなたからの点数を豊かにいただいていく、これからのこの一人一人でありますように、あなたが豊かに祝福し導いてください。どうか一人一人が本当に仕事において、事業において、家庭において、学業において、またミニストリー、働きにおいて、本当に先んじたもの、強きもの、美しきものでありますように、あなたが祝福し導いてください。またこの地上において、経済においてリッチなものでありますように、健やかなものでありますように、その家庭家庭が喜びあふれるものでありますように、あなたが祝福しなさい。主よ、病にかかっておられる兄弟姉妹をあなたが癒し、そして本当に健やかで力強くなることができますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。報告ですけれども、12月31日、例年通りニューイヤーズイブ礼拝を執り行います。今年は、YouTube における礼拝にどうぞ皆さん、ご参加ください。31日21時夜の21時に1時から、始めて、そして、年末の時はカウントダウンを行い、そして、年の始めを礼拝によって始めます。年の終わりを礼拝で終わり、年の始めを礼拝で始め、そのようにして、今年1年すっかり罪の垢を悔い改めの祈りで取り除いて、そして新年を本当に新たな心を持って、それぞれの場所場所で、礼拝を捧げましょう。それでは報告を以上にして、どうぞ皆さんご起立ください。最後に、557番主の祈りを、賛美して、その後に祝祷をいたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が 御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれの祈りを主にしばし祈る時を持ちましょう。
12月31日の礼拝ですが、イエス様から今年は特別に示されたものがあります。示されたことを実践して、その日私たちが神と人の前で犯したそのすべての罪の赤を落として、そして2021年一番最初の礼拝を、清い者が見る神を見る礼拝、そして祝福された礼拝として献身していきたいと思います。皆さん、清い者が神を見るのです。12月31日に向けて皆さん思い出した罪があるならば、自分に癖づいて自分からなかなか離れないその罪罪に対して、主よ、あなたの血潮の力で私を清めてくださり、癖づいたこの罪が私から離れ去りますようにと、ことあるごとにイエス様に願い祈って、12月の31日を迎え、そして完璧に血潮によって清められて、雪のような白い皆さんとなりますように、そして清い者が見る神と会う皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。5日間天使が席をしましょう。イエス様に会って5日間尊く過ごしましょう。イエス様に会ってイエス様を、私たちのその尊さ清さを与えてくださるために、天から下ってきて私たちのインマニュエルとなってくださいました。そしてあの十字架を通して私たちがその清さに到達することができますように、罪の許しとまだ血潮による清めを与えてくださいました。イエス様の名前にその力があります。イエス様に罪の許しがあります。イエス様に罪人を清める力があります。イエス様の血潮で清めていただきましょう。5日間清めていただきましょう。そしてイエス様の罪の許しを信じて、思い出した罪を許してくださいと主に許しを迫っていきましょう。本当にこの5日間を素晴らしい状態で過ごして、そしてイエス様にある最高の点数を稼ぐ皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって皆さんを祝福します。イエス様の皆によって祝福しました。アメン。